スリートを通して社会のさまざまな課題を考えていくプログラム。New Sportify。
皆さんこんにちは。ニュースポの小澤です。
皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。小澤さん。
よろしくお願いします。お元気ですか？
お元気ですよ。元気すぎちゃいますよ。どうですか？お元気ですか？
元気すぎちゃいますね。
そうだ。思い出した。ニュースポさんの、まあ、我々何回かもうニュースポティファイやってるじゃないですか。
はいはい。
で、そう、クライアントっていうかスポンサーをね、つけなきゃいけないなと思ってて。
そうですよ。
ホームページ見てたんですよ。
はい。
なんか結構たこ焼き屋さんとか、なんかそういう飲食店とか、ニュースポさんについてるじゃないですか。
そうですね。うちパートナー企業さん、応援していただいてるうちのアスリートを。
だからたこ焼き屋さんだとか、つけてくれると嬉しいなと思ってて。
そうなんですよ。で、一応ね、お願いしたんですよ。
え、たこ焼き屋さん、
仲のいい会社さんに。たこ焼きじゃないんですよ。
たこ焼きじゃないんですか？
はい、お水の会社さんでですね、この海洋深層水マハロっていうお水をですね、うちのアスリートに、サポートしていただいてる会社さんにお願いしましたら、なんとスポンサーしていただけるということで。
お、すごい。マジですか？マハロ買えます？どこでも買えるんですか？
はい、これオンラインショップありますんで、公式のそちらからポチッとしていただけたら。
わあ、素晴らしい。ちょっと
ここでも
これやってみたかったことやっていいですか？したら、
あ、ぜひぜひ。
じゃあ
美味しいんで。
もうあれですよ、小沢さん、小沢さんから、はい、もうここからですよ。あれ番組提供ここで取っちゃいますよ。お願いしますよ。
ニュースポティファイは海洋深層水マハロの提供でお送りしております。
取った、森下君。あ、ディレクターね。撮りましたよ、これ。いいじゃないですか。
やっとラジオ番組っぽくなってきましたね。
やっとって。
よかった。
よかった。これ多分聞いてるリスナーの方も、ちょっとね、肩を撫で下ろしてますよ、きっと。
これからはちょっとね、毎月スポンサーさんつけていきたいですね。僕らもこう、これが継続的にね、やっていけるように、スポンサーを募集しております。
出ました。我々ニュースポティファイは、スポンサーを募集しております。
募集してます。担当直入にお願いします。
これエンディングでつけたいぐらいですね。いや、ちょっとがぜん面白くなってきたな。
なので、ちょっとどんどんここから盛り上げていきましょう。
お願いします。そうそう、もうなんか横にも今日は、ね、ゲストが来てるんで、私にもそのマハロくれるのみたいな顔してますんで、ちょっとね、紹介していきましょうよ。そうですね、
はい、はい、
ちょ、まずは冒頭のね、ご紹介をこの番組していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、さまざまなジャンルのアスリートをゲストに迎えして、そのアスリートを通して社会のさまざまな課題を考えていくプログラムです。さて、今回のアスリートもご紹介していきましょう。 KP さんです。よろしくお願いします。
どうぞ。
お願いします。 KP こと山月夜子と申します。
よろしくお願いします。
本名早速言ってきました。本名は慶吾くんです。
慶吾くん、
ケイゴくんです。
はい、
ケイゴくん、あれ、ちょっとケイピーさん、
女性、ケイピーでお願いします。
今あのズームで一応つながってますから。いや、完全に女性に見えるけれども、
実は男の子なんですよ。
生まれた時は、生をもらった時は男性で生まれてきたと。
はい、
KEIPI のケイピーさん。
はい、
芸能活動は生まれた時からの夢、LGBTQ のトランスジェンダーです。
はい、
そして身長が180センチもある。すごいですね。人にはない私だけのスタイルや個性を持っています。自分自身から性や同じの悩みを持つ方などのサポートなどを軸にして、いろいろな場面で発信中と。
はい、
台湾で生まれ、小学校まで台湾で過ごし、現在は大阪に在住。 SNS 上ではトランスジェンダーというものを報告。日本語と中国語、韓国語と英語を勉強中。仕事歴でいうと、京都コレクション、みそののバックダンサー、新吾西成バックダンサー、 K-POP カバーダンスフェスティバル2020全国大会出場、ドリームオン K-POP カバーダンス出場という経歴の持ち主の KP さんです。
はい、
これは小沢さん、
はい、
ちょっと僕はあの御社のタレントでも何でもないので、
はい、
ちょっと変な言い方しちゃうと怒られますから。
まあでも、ここ大阪なんで、あの笑いの街なんで、そんなん言ってたら笑い取れないんで。
ケイピーさんも笑いを取ってくれるんですか、今日は。
あ、もうもちろん全力尽くさせてもらいます。
全力尽くす。
やらしてもろてます。
うわ、すごいわ、やっぱ大阪は無法地帯やわ。そこの電柄漫画やわ。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっといろいろお伺いしたいんですけども、KP さんは、じゃあトランスジェンダー。
はい。
なんか言い方どうすればいいんですか？我々で言うと、ごめんなさいね、気づけたら。ニューハーフとか言い方になるんで、もう言わないんだよね、こういう言い方は。
まあなんか、本当に、この業界でもたくさんのその分類に分けられるっていうか、本当にたくさんの名前があるっていうのもおかしいんですけど、
うん、
やっぱり、ね、今でいう社会でいうその LGBTQ っていう風に捉えられてるんで、自分もまだその体とかはまだいじったりもしてないから、その中でいうトランスジェンダーとして今は、はい。
あ、トランスジェンダー、ニューハーフではない。
そう。
ニューハーフとトランスジェンダーは別ですか？
別です。
オカマとニューハーフは？
もう別です。
あ、もう別なんだ。
はい。
オカマちゃんとニューハーフは別で、オカマとトランスジェンダーも別。
別です。
あ、じゃあこれも3つ違うんですね。
はい。
トランスジェンダーが正解。
はい。
ケイピちゃんの場合は。
はい。
まあそうです、
まあ。流行な言い方っていうのももしかしたらありますよね。
そうですね。
僕もIKKO さんとイベントをやった時に、いやでもIKKOさんオカマちゃんじゃないですかって言ったら、そっから話をしてくれなくなりました。
言ったあかんこと言ったんですね。
はい、
うん、
そういう意味ありますよね。もう社会に準じた言葉というか、調整していきますよね、多様性というか。
はい、
もうオカマニューハーフはもう死語ですか、もはやその業界では。
いや全然それを
ある、
なんで全然売りにする方も全然いらっしゃると思うんですけど、やっぱりみんな共通でつながることは、多分やっぱり女の子になりたいっていう、可愛く男としてじゃなく、
うんうん、
女の子になりたいっていうのがあるんで、あんまりそのやっぱりそう言われてはいるんですけど、多分皆さんもどこかあんまり嬉しくない気持ちでいてはいると思います。
そう言われることに対して、
はい、
うんうんうん、
でもあのニュースポティファイでは、まあ、ダンサーとして今日は出てきていただいてますけど、はい、ダンスを始めるきっかけはまず何だったんですか？
ダンスを始めるきっかけは、そもそも自分生まれた時からそのもう一応男の子として生まれてきたんですけど、その生まれてその2本足で立つようになってから勝手にお姉ちゃんいるんですけど、
うん、
お姉ちゃんたちの服を勝手に着て、自分で鏡の前でずっとくるくる回ったり、もう勝手に踊ってたらしいんですよ。
へえ。
そうですね。だからもう幼少期の本当に生まれて、
生まれつきダンサーってことだよね。
そうですね。
生まれつきダンサーです。
はい。
生まれつきダンサーだったんだけど、生まれた時に自分は女の子だと思ったんだけど男性だったと。
はい。
いうことです
よね。そういうことです。
ね、はい。
でダンサーになりたいと思ってダンスを始めたのが、まあきっかけが日本足でも立った時からもダンサー。
そうですね。
さっきでも幼少期の映像を見せてもらってたんですけど、年中3ぐらい5歳ぐらい、
はい、
でもうあれなんだ、マイケル・ジャクソンのジャクソン5踊ってましたよ。
へえ、若いのにマイケル・ジャクソンなんですね。でもね、
はい、
変わらないんですよ。
その時の、はい、ブームが多分マイケル・ジャクソンさんたちの時代やったんで、多分それを踊らせてもらってました。
可愛く踊ってましたよ、もう5歳で立派に。
へえ、みんなでソウルフルに踊ってる感じだ。
そうです。
そこからでダンサーになって、今ね我々もDリーグっていうのがあって、
はい、
それこそもうプロのリーグができたじゃないですか、はい、あれできた時どう思いました？
実際自分の知り合いも出てたりしてて、やっぱり見させてもらってるんですけど、やっぱりもうそのダンスもいろいろ奥深くて、そのいろいろもうそのチームによっても、そのジャンルによってもやっぱりそれぞれのカラーとかがあったりして、なんて言うんですかね、でもそのそういう中でもやっぱりどう人を引きつけるかっていうのが、やっぱその大会の、なんて言うんですかね。
でもあれですよね、モノリスっていうチームがあって、
はい、
そこはまあトランスジェンダーの方たちが多く所属してるんですよ。
そういうチーム。
妖艶でめちゃくちゃかっこよくて綺麗で、まあ男性のケンジさんって言ったかな、 もう足が長くて綺麗で、彼が足を上げると我々男性がやっぱり見て、もう女性でももうなんか別に何でもよくて、もう綺麗っていうのがありますよね、うんうん、
はい。
ダンサーとしてはそういう人たちを目指してるんですか今。
そっちよりか自分はもともと K-POP の音楽から影響されたんですけど、その大阪でビッグバンさんのライブに行かせてもらった時に、こんな方たちがいるんだっていう衝撃がすごい自分の中で大きくて、
うん、
まあ、そこから本当に自分もそういう K-POP アイドルアーティストになりたいっていう気持ちが強くなって、そっち方面でずっと頑張ってました。
ということは小澤さん、彼女は今 K-POP のそのタレントを、 K-POP というか韓国も習ってるから、そういったタレントに今向かってるってことですかね。
まあ、そうですね、女性と基本的には一緒に踊って、まあ、衣装とかもこう、まあ、今の K-POP っぽい、まあ、衣装で、まあ、曲とかもそういった K-POP とかに、まあ、踊ってるっていう感じですね。
じゃ活動はそういうダンサーとかタレントさんとか。
そうですね、まあ、ダンサーであり、まあ、どっちかというとこれからはどんどんこうメディアとか表に出ていきたいっていう、まあ、マルチタレントって名乗ってるんですけど、
は
い、
うんうんうん、
でそのまあキャラとか、まあ、ブランディングの方向性を今若干迷いつつ定めつつ
迷ってるのをこの番組で紹介しちゃうパターンですねこれね。
そうですね、まあ、山影さんに相談しつつ今日は進行していこうかなみたいなところも
新しいスポンサーが入った1回目で悩みを相談するっていう、
ね、そうですね、まあ、そういう回もあってもいいかもわかんないですよね。
あ、いいじゃないですか。でも今インフルエンサーとしても活動できるような1万人以上いますもんね、インスタも。
はい、頑張ってます。
それどんな活動を今上げてるんですか。
まあ、一応 SNS はインスタグラムと TikTok を主に頑張ってるんですけど、インスタグラムの方ではやっぱ写真のそういう媒体じゃないですか、
うん、
なんでいかにそのこういう男の子でもこういう子がいるんだよとか、こういう可愛さを写真とか動画にして発信してるのと、 TikTok ではこれも正直もちょっといろいろやってるんですけど、喋、
うん、
ったりちょっと面白い自分も好きなんで、
うん、
そういう自分も見したり、あとはまあその昔から自分の好きなダンスとか表現するような、すみませんちょっと日本語が難しいですね。
あれ文字が関西弁でいいですよ。関西で、関西で
台湾生まれなんでちょっと日本語がまだあんまりまだ十何年ですかね、18年ぐらいしか住んでない
すげえいるじゃないですか
ちょっと苦手なんですけど、まあ、そこは僕がフォローしていくんで、
はい、お願いします。
はい、まあいろいろやってます。 TikTok でもコスプレしたりダンスしたりちょっとふざけて喋ってみたりで、その辺でちょっとキャラが迷子になってたんで、まあ、今日ちょっと打ち合わせして、まあ、ちょっとキャラもうちょい設定していこうかみたいなところの
ちょっと待ってください。そんなことやるんですか。例えばなんかこう女の子のしゃべりしてて急に切れると男のように何言うてんのみたいな
みたいなキャラを出していくのか出さないのかみたいな、
うん、その辺もね、それどっち方向に行くつもりなんですか、ね、ご自身では。
求められたら出しちゃうし、求められてないなら隠せちゃうって今こう柔軟な自分で言おうとするんですよ。
なるほど。ちょっと今いけない
欲張りなところが今出ちゃってて、どこにもこうヒットしていけないところも若干あるんで、もう自分でここやっていうのをまあ決めて攻めていった方が表いけるんちゃうかっていう、ちょ結構まあ真面目なミーティングさっきしてたんですけど
すいません、真面目なミーティング中にすいませんけどでも我々からすると見てくれめちゃくちゃ良くて、23歳で今多様性のトランスジェンダーで、もうこれ申し子みたいなもんじゃないですか小澤さん。
そうですよね、まあ本当にさっき僕も純粋にいろいろ聞いてたんですけど、まあやっぱ同じ男性で、まあ本当に彼女はね、手術もしてなければ別にホルモン注射してるわけでもなく、本当に純粋な男性ですけども、肌も綺麗だったりとか色も白かったりとか、まあさっきおでこの話とかしてたんですけど、おでこの形も女性っぽいよねとか。
おでこの形ちなみにどんなおでこなんですか。今ズームなんで見れますけど。
見ます。
でもなんかまあ自分はなんか気にしてるって言ってたんですけど、わかります。なんかこう
確かに
広く
て、おでこをねペロってやると男感出る人と女性感そのままの人いますけども、
女性っぽいじゃないですかで、
まあ、ありがとうございます。
ヒゲとかも薄いから、まあ、さっきも僕がもし ね、心が女性に生まれて一生懸命女性になろうとしても、もうこのヒゲとかに限界がある、まあ、多分ヒーローさんもヒゲとかに多分限界あるじゃないですか。
限界です。
そうで、それもね、まあ、綺麗にしてるからどうやってんのみたいな話してて、
確かに。
でまあそこにね、こうニーズがあるで、まあ、最近若い男の子とかも化粧とかしますし、まあ、女性はねもちろんそういうメイクとかねスキンケアとか興味あるから、まあじゃあケイビちゃんのその取り組んでることをまあ発信していったらニーズあるんちゃうのみたいな。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。